器の大きい人と小さい人の賛辞の違い。その1、器の小さい人は思い通りにいかないと鬱つ。器の大きい人はこういうこともあると笑いします。どれだけ入念に計画をしても思い通りにいかない時があるのです。器の大きさの違いが見えるのは思い通りにいかなかった時です。それぞれ全く違った対応をします。器の小さい人は思い通りにいかないと鬱します。こんなはずではない。なぜ計画通りにいかないんだ。なんで運が悪いんだと不平を回りにします。想定外が起こったことをしばらく受け入れられません。時はこうなったのはあの人のせいだ。どうしてくれるんだと人に責任を負わせようとします。これほど迷惑なことはありません。これで周りからの評価をますます落とすのです。小さなことです。腹を立てるのは器の小さい証拠です。あの人は器が小さいと陰で支えられるのです。器の大きい人は思い通りにいかない時でも鬱としません。こういうこともあると笑いとします。そもそも最初から思い通りにいくとは思っていません。どれだけ入念に計画を立てたことで全てが計画通りにいくことはなかなかないと知っています。うまくいってほしいと願いつつも意外なことが起こる可能性があると毎日の想定内を受け止める準備ができています。珍しいトラブルが発生したらむしろ喜びに勢いを楽しみます。仕方ないよ。こういうこともある。これはこれで楽しんでいこう。前向きに受け止めたのでポジティブ思考です。18人のイベントとして楽しみます。このことの余裕こそが器の大きさです。前向きに捉えると元気も湧いてきます。もちろん笑って済ませるだけではありません。解決に向けて中間の人に協力してもらったり、経験者の力を借りたりしてたので前向きに始めます。働き取り組んでいるのでスピードとエネルギーがあります。思い通りにいかなかった時、動揺することがむしろそういう楽しみの様子があると器の大きさを感じさせるのです。まとめ、思い通りにいかない時、ムッとするのではなく笑います。器の大きい人と小さい人の賛辞の違い。その2、器の小さい人は理性より感情が先に出る。器の大きい人は感情より理性を優先する。器の小さい人は嫌がらせるとそれを隠そうとしません。痛みを感じたらそのまま表現します。表情なし、言葉なし、態度なします。わきあがる感情を抑えることができません。嫌がらせるのは仕方ない、腹が立つのは仕方ないと自分の感情を正当化します。感情のコントロールができないのは未熟さの表れです。理性より感情が先に出てしまいます。トラブルを起こすことも多く、周りに迷惑をかけることもしばしばです。そういう態度なので印象が良くありません。周りからは恋っぽい人、短期な人と思われています。だんだん人が離れていき、助けてくれる人もいなくなります。そうして、こいつ面に陥るのです。器の大きい人は感情にならせることはありません。常に感情より理性を優先させます。もちろん、器の大きい人の感情があり、痛みや嫌がらせを覚えることはあります。しかし、強い理性の力でぐっと抑え、表に出さないようにします。一旦痛みを察させると、どれほど後悔するかを知っています。一度壊した関係は簡単に元に戻らないことも知っています。だから、器の大きい人は常に感情のコントロールを行っています。嫌がらせることがあっても、感情をぐっと抑え、丁寧に振る舞うことができます。腹が立つ場面になっても、表に出さず、冷静な対応を行っています。器の大きい人はいつも態度や言葉が落ち着いているので、人とのトラブルも少ない。人が集まって、良好な関係を続け、安定した人生を歩めるのです。まとめ、感情より理性を優先させる。器の大きい人と小さい人の賛辞の違い。その3、器の小さい人はぐっとした時、危険な表情を見せる。器の大きい人はぐっとした時こそ笑顔を見せる。器の小さい人はぐっとした時、すぐ顔に出てしまうのが特徴です。少しでも気になることがあればすぐ消そうになります。感情のコントロールが苦手です。感情を抑えられず、しばしば感情に流されます。未然にしないように、高額もさらに危険な表情を見せるのです。表情だけではなく、言葉や態度も悪くなります。言葉遣いが乱暴になり、車にも悪くなって嫌な雰囲気を漂わせます。危険であることや態度を見せるので、心配雰囲気が出ます。陰であの人は、ここ一歩よね。あまり変わらないでおこうとされて、周囲の人は距離を置くのです。ぐっとした時、すぐ態度に出すのは器の小さい人の特徴です。感情をコントロールできないのは前頭葉がたくさん見つめたことです。ちょっとしたことですぐ消そうになると、周りは器の小さいと感じます。器の大きい人はきちんと感情のコントロールが身についています。嫌がらせも態度や表情そういうことがニコニコします。器の大きい人はぐっとしたことこそ笑顔を見せます。内心は難しいですが、表情はあくまで笑顔でこんな態度を貫きます。笑顔になることで意識的に感情を抑えられることを知っているのです。ニコニコすることで場の雰囲気も明るくされます。ぐっとしたときニコニコしている人を見ると器の大きさを感じます。感情のコントロールは前頭葉が発達している状態ではありません。しっかり感情のコントロールができる人は大人の器を感じさせるのです。日常ではぐっとすることがあるのです。気になることがあった場合、そのまま表情を見せるのは良くありません。場の雰囲気が悪くなるから自分の集団まで差してしまいます。ぐっとしたことこそ、むしろ笑顔を見せましょう。まとめ、ぐっとしたことこそ笑顔を見せる。器の大きい人と小さい人の賛辞の違い。その4、器の小さい人は自分の意見に固執する。器の大きい人は他人の意見を受け入れる。器の小さい人は自分の意見に固執します。人の意見は無理想としません。聞いたとしても受け入れるではなく自分の案内を迷うとしません。自分が正しい、自分の意見が絶対という前提があるのです。自分の意見に固執しているため最初から人の意見を迷います。人の意見を聞くこと自体時間の無駄だと思っています。僕に人の意見を聞かないのでなかなか確かに始まりません。そうして自分の案内を取り込み狭い世界で生きることになるのです。器の大きい人は他人の意見を受け入れます。そういうことの柔軟さがあるのです。人の意見になってはいけない。自分の人の案内には限界がある。だから人の意見を受け入れる必要があると理解しています。自分と異なる意見を恐れずに吸収します。異なる意見と形を感じ積極的に吸収します。もちろん鵜呑みにするのではありません。あくまで一つの意見として受け止め、斜線化します。様々な意見に触れることでそういう考え方もあるのかそういう考え方もあるのかと思い考えの話になるからです。新しい視点や価値に気づく機会にもなります。結果として自分の意見に固執するのではなく、他人の意見を受け入れる。器の大きい人と小さい人の賛辞の違い。その後、器の小さい人は人の成功を願う。器の大きい人は素直に実力を求め、担う。器の小さい人は成功者でも、あの人は運がいいんだと言います。他にも自分に恵まれたら、恵まれた環境にいたら、一緒に恵まれたら、親が有名人なら、時代の波に恵まれたら、素直に成功者の実力を求めようとしません。運のせいにして自分の愛や実力不足を正当化します。素直にその人の成功を求めると自分の愛を求めることになって悔しいのです。器の小さい人は自分の成功を成功するために素晴らしい言い訳を考えます。そういうことを続けていたら、いつまでたっても成長ができず、実力も満たず、結果も出ないままになります。もちろん、運が影響することもあります。偶然の単数によって飛躍することもあります。しかし、運も実力のうち、というところがあるように、運の参照は必ず、それぞれを残しています。例には、7が身についていたり、小さな規約束を守ったり、小さな仕事を大切にしたりしています。運の単数は、行動の積み重ねで感想を引き寄せているのです。成功者は結果を出しているでしょうです。たまたま成功することはありません。成功者には成功するための理由があります。運の参照は、偶然ではなく、運の中に成功を起こしているのです。器の大きい人は、成功者の実力を素直に認めて行動します。自分に足りないことを積極的に学び、どんどん吸収します。運は他の偶然ではなく、努力することで掴めるものだと思っているのです。同じ職なのに結果を出すことが大事になります。その違いは才能ではなく、日々の小さな行動の積み重ねです。他の人よりスピードがない、学びよく小さな仕事でも丁寧にこなします。こうした学びの姿勢と行動力があるから、器の大きい人はどんどん成長していき、結果を出していきます。運を満たしている人は偶然を待つのではなく、努力と行動の積み重ねによって自然を救っているのです。まとめ、成功している人は素直に実力を認め、尊敬し、学ぶ。器の大きい人と小さい人の賛辞の違い。その6、器の小さい人は失敗は恥と捉え、チャレンジをしたい。器の大きい人は失敗の経験と捉え、どんどんチャレンジする。初めてのことや難しいことがあったときどうするか。ここは器の大きさの違いが現れる場面の失敗を恐れたりというのは器の小さな人になる特徴です。器の小さい人は失敗は恥と捉えています。失敗イコール悪いことという考え方があり、自分の評価が落ちると思っています。確かに失敗は嫌なものですが、それでは行動範囲が広がりません。失敗をしないためには何もしないのですということになります。失敗を恥としてられると、同じことをしていない行動やチャレンジをしたいようになります。じっとしていなければ何も変わらず何も得られません。器の小さい人は失敗を恐れない行動やチャレンジをしたい成長を停滞するのです。器の大きい人は失敗を恐れません。失敗の経験と捉えているからです。とにかく実際にやってみないとわからないので、まずチャレンジすることを優先します。失敗してもやり直せばいい、何とかなる、倒れても起き上がればいいと思っています。痛い目にあっても良い経験ができたと前向きに考えます。失敗を恐れずに捉えているので、どんどんチャレンジできます。チャレンジを繰り返すことで、学びや経験も増え、大きく成長ができるのです。失敗を恥と考えるか、経験と捉えるか、その違いが人としての成長や人生の豊かさにつながるのです。まとめ、難しいことや初めてのことがあっても失敗の経験と思ってチャレンジする。器の大きい人と小さい人の賛辞の違い。そのなら、器の小さい人はトラブルをトラブルとして受け止める。器の大きい人はトラブルをチャンスに変える。器の小さい人はトラブルが起こった時に変わります。仕事でトラブルが起こった時はどうしようと動作をします。恋人に変えたら寂しい、悲しい、私には価値がないと泣かないです。あなたの同級から地域を求められたら次回だと頭を抱えてやります。開始者の倒産したら最悪だ。人生のどんどこだと落ち込みます。人生でつまずいたら何かに追われているのかもしれないと悪い方に考えます。トラブルにショックを受け何かに腹を立てたり落ち込んだりします。もともと社会人も遅くなって被害を拡大させてしまいます。トラブルをトラブルとして受け止め、そのして恥をかいて不幸になって終わるのです。 比べながら当然のように思いますが、ここが器の違いが見えるところです。器の大きい人は比べを3つに変えます。仕事で比べが起こったときは成長のチャンスと考え、冷静に対応を考えます。恋人に惹かれたら新しい人と付き合えるチャンスと考え、恋愛のスタートラインとして前に踏み出します。頭の老朽化で新規を求められた引っ越しのチャンスと考え、新しい環境に移る機会としていたします。会社が倒産したら転職のチャンスと考え、仕事やキャリアを見直す機会として考え、人生をターニングポイントに変えます。人生でつまずいたら生き方を直すチャンスと考え、自分や人生を振り返る機会にします。あらゆるトラブルは味方を変えればチャンスになります。器の大きい人はチャンスはトラブルの形として訪れることを知っています。だからトラブルが起こった時、ガッツポーズで喜びます。上手にトラブルを生かしてチャンスに変え、大きく飛躍するのです。トラブルをトラブルとして受け止めるのは簡単です。しかし、それでは真の成長もないのです。トラブルをトラブルとして受け止めるのではなく、チャンスに変えましょう。まとめ、トラブルはチャンスに変える。器の大きい人と小さい人の30の違い。その8、器の小さい人は自分の立場しか見えない。器の大きい人は相手の立場を理解しようとする。器の小さい人は自分の立場しか見えません。そもそも見ようとしないのです。相手は自分に合わせるものだと思っています。自分の都合を優先させ、相手の都合なんてどうでもいいと思っています。相手から少しバカなことも考えてくださいと言われても、なんで？と言い返し、納得しません。器の小さい人は自己中心的で相手のことは頭にありません。幸せなので相手の立場を考えない行動が多く、よくトラブルを起こします。そうやって、勝負回し、周りが邪魔になるのです。器の大きい人は自分の立場だけでなく、きちんと相手の立場も理解します。人と接するときは、まず人と気を置いて相手の状況を想像します。落ち込んでいそうなら、今は辛いだろうと思い、優しい言葉をかけます。仕事で忙しそうなら、きっと疲れているだろうと思い、それしかの鬱を出します。宣伝等の最中なら、今は勝負の時期だからちょっとしておこうと思い、あえて仕事上でも器の大きい人は相手の立場を理解します。良好な人間関係を築くには相手の都合を考える必要があると理解しています。例えば、自分が上司の立場で何人かの方を抱えているとします。多くの仕事を抱え込んでいて大変そうな方であれば仕事の振り分け方を考え直します。子供の言うことであれば、家族や子供の事情を考え、そうした対応をします。部下に仕事の内容をすることもいきなり依頼しません。まず部下に都合を聞いた上で依頼するかどうか判断します。スケジュールを調整するときも自分の都合を指定する部下の都合を調整しながら意思を決めます。相手の仕事が遅くてもその人のペースを取り返し、無理をさせることはありません。器の大きい人は視野が広く相手の立場を想像できます。相手の立場を理解しようとする姿勢があるのは器の大きい証拠なのです。まとめ、自分の立場だけを考えない。きちんと相手の立場を理解する。器の大きい人と小さい人の30の違い。その9、器の小さい人は自分の立場の指定。器の大きい人は人の立場の尊重する。器の小さい人は自分の立場を知っています。相手の意見が自分の意見と違うと非難します。それは間違っている、考え直すべきだと厳しい言葉を浴びせます。私の意見が正しい、この方法にしなさいと、なんだかに自分の考えを知っていようとします。あるいはあなたはおかしいと人格否定でしているのです。夢中になっている趣味があれば、自分が楽しんでいる話だけでは終わりません。あなたもした方がいい、絶対やるべきだと強く進めていきます。しかも進め方が多いんです。自分が楽しいと考えるのは相手の楽しいと感じるに違いないと思っているのです。自分の立場を知っている姿勢は器の小さい人の特徴です。このには人それぞれにも関わらず相手の好みを考慮しません。誰でも自分の立場を知っているのは嫌なのです。器の大きい人は人の立場を尊重します。自分と違う意見だからといって、否定も反応しません。理解に苦しむことでも、あなたはそういう考えなんだねと相手の立場を尊重します。器の大きい人は他者の人それぞれということを理解しています。自分の意見を相手に押し付けるようなことはせず、一つの考え方として捉えるのです。一つの考え方として捉えるわけで、ますます自分の見識が広がっていくのです。自分の趣味について話すことも相手に押し付けるような言い方はしません。今こんなことになっているよ、充実しているよという話に対して、それ以上余計なことはありません。人の好みはそれぞれ笑っているので、無理に反応することもありません。相手が私もやってみたいなと言ってきたときに初めて案内します。相手の立場を理解し、相手の立場を尊重できる人こそ、器の大きいのです。まとめ、自分の立場を押し付ける、人の立場を尊重する。器の大きい人と小さい人の30の違い。その10、器の小さい人は短期的な視点じゃなく、目先の小さな利益を重視する。器の大きい人は長期的な視点があり、器の小さい人は目先のことに組み合わせます。仕事は短期的に稼げるようなものをやります。早く利益を得たいのに将来の大きな利益より目先の小さな利益を重視して、その他にも仕事が多くなっています。教育でも今できていない自分の仕事さえできれば良いと考え、部下の教育には無関心です。食事も安くて美味しいものなら何でもいいという考えになっています。ジャンクフードや加速フードなど安くて辛いお店がいいものだということで、健康のことはあまり考えていません。短期的な視点じゃなく目先のことに組み合わせているのです。イソップルはアリとキリズというキリズのような生き方をしています。将来のことを考えず今楽しみから優先させていると、その時は良くても後で大変です。なかなか答えが必ず後にならないことを苦しめます。器の小さい人は全て目先のことに捉えています。後になってあの時きちんと教えを受けたと悔やむことになるのです。器の大きい人は長期的な視点で考えます。心がけているのは目先の小さな利益より将来の大きな利益です。仕事を行うときその他にも内容ではなく順がなくなっても周り視線を進めます。例えば、手順書やマニュアルを作成して初心者でも問題なく進められる仕組みを進めます。毎回手作業で行うのではなく自動化のプログラムを作成して毎回スピーディーに行える工夫をします。仕事の中にもまず理想とする障害をイメージし、それを実現できるよう逆算して抽象的な考えます。部下の教育にも力を入れます。部下の教育に力を入れることはその時は大変でも将来につながります。部下の育てはそれだけ自分の仕事の中に順がなくても周り視線ができるのです。食事も腹を満たせばいいものではなく健康につながるものを口にします。自分の体は口にしたものからできています。健康につながるなら少々お金がかかっても健康への投資という考え方でございます。長期的な視点で考えることで自分の人生をコントロールするのです。まとめ、目先のことに組み合わせず長期的な視点で考える。器の大きい人と小さい人の30の違い。その11、器の小さい人は他人の失敗を責め、バカにする。器の大きい人は他人の失敗を許し、高く買います。器の小さい人は他人の失敗を責めます。どうして失敗をするんだ。こんな簡単なミスなんて信じられない。どうしてそんなことでつまずくの。誰でもできるだろう。厳しい言葉で相手を責めます。器の小さい人は能力があっても理解力を欠けないです。簡単なことでミスをするようになってくれず、相手を激しく責めるのです。その上、バカにすることまで言います。情けない。最大人だ。学習能力がない。厳しい言葉を見せられれば相手は萎縮し、落ち込んでしまいます。他人の失敗を責めることしかできないのは器の小さい人がすることです。上司がこういう人だと部下は育ちません。失敗をする上司だと働きにくい環境となります。部下は失敗したら怒られる、無難な行動をしようと思うので、チャレンジをしなくなり行動を抑えるようになります。新しいチャレンジができないから部下も成長できません。コミュニケーションができるので、情報の共有になり、ますます失敗が増えることになります。器の大きい人は他人の失敗を許せます。大丈夫だよ。気にしないで。私も同じ経験があるよ。ここは間違いやすいことなんだよね。他人の失敗を責めることなく受け止めます。責められて嬉しい人はいません。人間ですから、ミスをすることはあるし、失敗をすることもあります。世間では失敗イコール良くないこととされていますが、初めてのことにはならないことならでも失敗をして当然です。器の大きい人はそれをよく分かっているので、失敗をすることなく許すのです。さらに、軽く変えます。相手のことがなくなるよう前向きなことが分かるのです。チャレンジしたことが素晴らしい。失敗したことが分かるようになったため、対策を打てば次はきっとうまくいく。こういうことが言われると救われます。誰でも優しく許してもらえると明るい気持ちになるのです。こういう上司だと部下は伸び伸びしようとなります。理解のある上司なら、この人についていきたいと、上司の器の大きさを実感し、尊敬の思いになるのです。部下は果敢にチャレンジができるので、成長も早くなります。人間関係も良くなって、部下のコミュニケーションも増えるのです。情報共有も達成されるので、職場の失敗も減っていくのです。器の大きい人と小さい人の30の違い。その12、器の小さい人は他人に厳しく自分に優しい。器の大きい人は他人に優しく自分に厳しい。器の小さい人は他人に厳しく自分に優しいのが特徴です。他人に対しては厳しく接します。遅刻するな、ミスをするな、怠けてはいけない。ところがその場に自分に対しては甘いところがあります。遅刻するなと言わに自分は遅刻します。その場に電車が遅れていたら渋滞に巻き込まれたらと言い訳をします。ミスをするなと言わに自分は最近の動画によくミスをします。たまたまです。いつもならきちんとできていますと言い訳をします。仕事をサボるなと言わに自分は仕事をサボります。ちょっと疲れたらこれからサボっているうちに入らないと無駄になります。こうした矛盾した場合は器の小さい人と言われるようになりません。他人に厳しく自分に優しい人がいると人間関係を結びつけたものになります。こういう人の上司だと部下は黙ったものではありません。尊敬される人望もありません。うちの上司器の小さい上司として定義されるのです。一方、器の大きい人はその逆です。他人に優しく自分に厳しくなります。人が間違えたことは気にしないでと優しい言葉をかけますが、自分は間違いない良心の注意を払います。頑張っている人がいれば無理しないでと優しい声をかけると、自分はしっかり集中して仕事に当たります。相手の仕事が遅くてもその人のペースがあると尊重しますが、自分はスピードを意識して適当に仕事をこなします。他人に優しく自分に厳しい人がいると人間関係も良好になります。こういう人の上司だと部下も仕事がしやすくなります。優しい上司だなと思って先方の話を向けるのです。理解があって仕事もできるので尊敬され、人望も厚くなります。自分が自分に厳しくなるのはいいのですが、人は優しくなっておく方がいいのです。まとめ、他人に優しく自分に厳しくなる。 器の大きい人と小さい人の30の違い。その13。器の小さい人は小さな発言を気にして崩す。器の大きな人は小さな発言を気にせず受け流す。器の小さい人は小さな発言に一時反応します。少し緊張を抱いただけでショックと騒ぎます。少しでも嫌なことを言われるものならひどい不愉快だと声を荒れます。断るためにそのことを思い出しては恨みを募らせます。そしてあの時のひと言を忘れないとずっと念持つのです。もちろん心を傷つけるような言葉を言われたならまだ暴れます。大きなショックを受けて強い痛みや悲しみを覚えるのも自然でしょう。しかし問題なのは小さな発言まで一時気にすることです。人と一個を向けてみるためますます気づきが広がります。一時小さな発言まで気にしているとストレスが溜まって感情も不安定になります。周りから何を言っても気づきそうな付き合いにくいと思われることもあります。そして自然と周囲から距離を取れるようになるのです。器の大きい人は些細な発言も気にしません。あ、そうだから何という感じで受け流しケロッとします。嫌なことを言われてもさっと忘れます。人間なのでつい言い過ぎることもあります。うっかり言葉に間違えることもあります。器の大きい人は一時細かいことまで気にしていると心が持たないことを知っています。だから小さな発言なら一時気にせずさっと受け流します。受け流せばダメージはゼロです。上手に受け流すこともコミュニケーションの大切なスキルです。小さな発言をまともに受け止めないことが器の大きさを物語るのです。まとめ、小さな発言は深く気にせず受け流す。器の大きい人と小さい人の30の違い。その14。器の小さい人は自分を大きく見せる。器の大きい人は等身大の自分を見せる。器の小さい人は自分を大きく見せようとします。まず自慢です。聞いてもいないのに自分がどれだけすごいのか話し始めます。学歴や年収を誇ります。大手で働いていることや働きや生活があることは気にします。武勇伝も大好きで過去の功績の数々を口にします。あの努力を成功させた自分の力で成し遂げたと語ります。昔やんちゃをやっていた話も好んで持ち出します。人や社会に迷惑をかけておきながら安静なく勲章であるかのように誇らしげに話します。時計やファッションなど高級ブランド品を見せ自分を大きく見せようとするのも特徴的です。高級ブランド品を見せればすごい人やお金持ちそうに見えると信じています。周りから称号で尊敬されると思っているのです。しかし結果は逆です。自分を大きく見せようとすればすること周りはします。自分を大きく見せようとするのは自身の技を自らとしているようなものです。自分に自信がないから高級ブランドの力を借りて自分を自慢しようとします。周りは表向きはすごいですね、さすがですねと合わせてくれますが内心は自信がないのですねと見えています。自分の思いは物事を一生懸命さらに書いたスーツに書いて滑稽さだけが目立つのです。器の大きい人は等身大の自分を見せます。背伸びをすることはありません。自慢は必ず無理に飾ることもありません。等身大の自分を見せるのは自分に自信がある証拠です。常に実力を見せているのでどこから見られても問題なく自信を持って堂々と振る舞います。人にも気にしません。人は人、自分は自分と思っているので人から見られていようと気にしません。シンプルで清潔な身を好み、それで自分だと思っているので高級ブランドで身を固める必要を感じていません。等身大の見せるのが一番だけで一番強いと知っています。その自然体の姿こそ言葉より優に器の大きさを物語るのです。まとめ、等身大の自分を見せる。器の大きい人と小さい人の30の違い。その15。器の小さい人は年上の先生からしか学ばない。器の大きい人は学ばないと考えや年齢で区別しない。器の小さい人は先生から学ぼうとします。一見すると良い思いですが、実は選別しているのです。先生という肩書きがあり、なおかつ年上でなければ学ぶ対象にしないのです。心の奥では年下を見出しています。年下は未熟に決まっている。経験もなく学べることも少ないはずだと気にしています。若い人から学ぶことに抵抗を感じているのです。それは勝手な思い込みです。年齢と実力は必ずしも比例しません。年下でも彼らと実績が多くて教え上手な人もいます。年齢だけで小判断すると学びの扉を閉ざし、人の成長のきっかけを失ってしまいます。その成功が器の小ささを露呈しているのです。器の大きい人は学ばないと考えや年齢で区別しません。習い事では年上の先生はもちろん年下の先生でも敬意を払います。よろしくお願いしますと頭を下げ謙虚に学ぶ姿勢を見せるのです。重視するのは年齢ではなく彼らと実績です。年下の先生でも彼らと実績が多くなら敬意を払い素直に学びます。部下でも専門分野に強ければ彼らと同じく先生と同じ謙虚に教えを請います。この分野ではあなたの方が詳しい。だから教えてくださいと思っているのです。年齢にこだわる人は学びの対象が離れ成長が難します。年齢にこだわらない人は学びの対象が広がり成長し続けます。年齢に関係なく全ての人から学ぶ姿勢を持つことが器の大きい人の条件です。まとめ、年齢に関係なく全ての人から学ぶ姿勢を持つ。器の大きい人と小さい人の30の違い。その16。器の小さい人は不満や文句から言って何もしない。器の大きい人は改善策を考え実行に移す。器の小さい人は不満や文句から言います。仕事の結果が悪いのは上司のせいだ。成績が悪いのは担当が悪いせいだ。お金が悪いのは少ない給料のせいだ。器の小さい人は稼ぎ症です。問題があったとき、まず人のせいにしようとします。自分のせいだとは思うとせず責任転嫁をして自尊心を守るために自分のせいとします。不満や無事だという理由で終わっているので何も改善しません。不満や文句を言わに自分は何も努力をしないのです。周りからまた同じ失敗をしているねと諦めてしまうのです。器の大きい人は不満や文句はまず改善策を考えます。どうすれば良くなるのか、どうすればこの状況を変えていくのかと考えます。問題があるからには原因があり、原因を取り除くか問題を解決できることを知っています。仕事で結果が出ないなら上司のせいにするのではなく、自分の仕事のやり方に問題があると考えます。自分の取り組み方を振り返り、余計な仕事をなくしたり、効率策のツールを活用したりして学ばせます。勉強の成績が上がらないときは担当のせいにするのではなく、勉強法に問題があると考えます。勉強ができる人から勉強法を学んだり、効果的な勉強法の書籍を読んだりして改善のヒントを見つけようとします。お金が上がらないなら少ない給料のせいにするのではなく、節約や生活の見直しを図ります。徹底的に見直すとき、お金の使い方を改め、直視に努めます。もちろん改善策を考えるだけではなく、きちんと実行に移します。実行してもなくなければ、さらに改善を加えた上で実行に移すのです。器の大きい人は問題があっても改善策を考えるため、次から学びます。大切なことは改善策です。愚痴や本当を言うようになるなら改善策を考えることに使った方が得策です。まとめ、愚痴や本当を言うようになれば改善策を考え、実行に移す。器の大きい人と小さい人の30の違い。その17。器の小さい人は変化を怖がり、全力で拒む。器の大きい人は変化を受けて、むしろ楽しむ。私たちは変化が必要な面に直面することがあります。担当の変化、人間関係の変化、仕事の変化、ライフスタイルの変化。変化に対する姿勢は器の大きい人とそうでない人とではっきりした違いが現れます。器の小さい人は変化を拒みます。全力で変化を拒み、できるだけ現状にしがみつこうとします。ずっと今のままでいたい。現状で十分満足している。今までうまくいっていたのだから、このままでいいんじゃないか。そう思っています。しかし、世の中は刻々と変わるのです。会社の環境も社会の組織も世の中のシステムも変わります。器の小さい人は変化を拒み続けた結果、成長のために世の中が取り残されているのです。仏教に諸行状ということがあります。万物は常に変化し、少し前でも同じ状態にとどまらないという意味です。同じ状態が続くことはありません。だからこそ変化を受け入れるのが正解です。確かに変化には抵抗が伴いますが、変わらなければならないこともあります。器の大きい人は変化を受け入れます。それは世の中は変化するもの、変化する世の中について考えるには自分も変わるしかないと理解しているからです。変化に抵抗を感じることがあっても必要なこととして思い切って飛び込みます。痛みが止まる変化でも前向きに受け入れます。本音では不安を感じていますが、変化を拒んでいると成長のことにいずれ大変なことになると考えています。ここで変わることが成長につながる。次のステップも進めると信じているので、世の中の変化を積極的に受け入れるのです。そして器の大きい人は変化を受け入れるだけでなく、変化するものを楽しみます。初めての仕事を学べば新しいことを学べるチャンス、次を学ぶチャンスと考えます。移動することになっても新しい環境を知るチャンス、新しい人と出会うチャンスと前向きに捉えて楽しみます。変化を新鮮な刺激として受け入れ、知らないことも無力になります。楽しめばストレスも快感に変わります。そして変化を受け入れることと成長し、移り変わるようになるのもしっかりついていけるのです。まとめ、変化を受け入れ、変化することを楽しむ。器の大きい人器の小さい人は不満の気持ちが多い。器の大きい人は感謝の気持ちを持っている。器の小さい人は不満の気持ちが多いのが特徴です。食事が美味しくない。最近面白いことがない。どうしてこんなに仕事が大変なのか。平凡な生活ばかりで変わったことがない。このままが面白くない。仕事が楽しくなくて不満。口にすることには不満のことがあるんです。器の小さい人は他人の差に気づきません。気づいたとしても当たり前のことをしてもらって当然と思っているので感謝することがありません。少しでも気に入らないことがあると、ずつずつ愚痴を漏らします。いつも不満の気にしているので周りからの印象があるつきあいにくい人と思われてしまうのです。器の大きい人は感謝の気持ちを持っています。多くの人に支えられていることに気づいています。表に見える家族や友人、上司や部下など、みんなで支えている人に感謝しています。仕事に対しても仕事があってやらないため、職場の人に恵まれていると前向きに捉えています。お世話になった時にはきちんとお礼を伝えます。駅員さんや清掃員さんなど直接話すことはなくても、心の中で感謝の気持ちを持っています。小さなことも読んで、当たり前は当たり前と思わず感謝を忘れません。例えば、日常で当たり前と思いながら、一食事もきちんと読んで、心の中でありがたいと感じています。もちろん、不満に思うことが全くないわけではありませんが、それ以上に感謝の気持ちの方が大きいため、気にならないのです。器の大きい人は感謝の気持ちを持っているので、いつも心が満ちています。自然と表情が柔らかくなり、人でもいいので、多くの人からも伝えるのです。まとめ、不満の気持ちは持たない。感謝の気持ちを持つ。器の大きい人と小さい人の30の違い。その19。器の小さい人は怪我し上手。 器の大きい人はお上手。器の小さい人はけなすのが大好きです。とにかくけなすことに情熱を注ぎます。性格のひねれているため、わざわざ相手の人のようなことを言ってきます。人に対して気が利かない、行動が遅いと欠点を見せては気がします。部下の仕事に対して、ここまでしていないね、また同じことを間違えていると腹を見せては気がします。映画を見たときも俳優のように見えたため、つまらない人になれと悪いところを見せては評価をされようとします。器の小さい人は褒めたらダメだと思っています。良いところには目を向けず悪いところだけ広げて減らすのです。器の小さい人は自分に自信がないので相手を下げることで目の端になろうとしています。器の小さい人は減らすことに対しては一流です。減らすことでしか自分の価値を保てないのです。器の大きい人は褒め上手です。いいなと思うことがあれば素直に褒めます。人に対して笑顔がよいね、元気になっていいねと素直に褒めます。部下の仕事に対して仕事が丁寧でね、心がないより良くなっているねと小さなことも読んで成果を求めます。映画を見たとき、ためらわない物語の設定が面白いと良い点に読んでは上手に評価します。器の大きい人は褒めることを知りません。相手の喜ぶ顔を見るのが自分の喜びだからです。相手に喜んでもらいたい、相手の笑顔を見たい、という雰囲気にしたいと思っています。その思いが自然と称賛の言葉として知られるのです。器の大きい人は良いところを見せるのが上手です。どんな人もどんな出来事も必ず一つは良いところがあります。良いところがないように思えるのはまだ見つけられていないです。じっくり探せば必ず見つけます。器の大きい人は相手が喜んでくれることを自分の喜びとしているので褒めることが習慣となっているのです。まとめ、積極的に良いところを見せ、素直に褒める。器の大きい人と小さい人の30の違い。その10。器の小さい人はコンプレックスを弱点と捉え、隠そうとする。器の大きい人はコンプレックスを個性と捉え、堂々と表現する。器の小さい人はコンプレックスを弱点と捉えています。自分にとって恥ずかしい部分だと思い込んでいます。そのため自信を隠そうとします。コンプレックスは自分にとって受け入れられないことなので、ネガティブな感情を持っています。それさえなければ私は愛される、もっと評価されると思っています。確かに人と変わったことがあるでしょう。周りの人は何とも思っていなくても本人は気になって仕方ありません。自分の普通ではないところを素直に受け入れられないこともあるのです。しかし、コンプレックスを隠そうとすると、大きな自然になり、時は余計なお金がかかってしまいます。癖にコンプレックスがあって、毎回ストレートなお金でもいいですが、お金がかかって大変です。毎回コンプレックスがあると、自分の顔を見られることに抵抗が出てしまいます。目元のコンプレックスがあって、頑張ってメイクで隠そうとすると、不自然なメイクになりがちです。コンプレックスを隠そうとするのは、まだ自分を受け入れていない証拠です。自分の弱点であり、嫌なところだと思っています。嫌だと思えば、このことコンプレックスが大きなっていき、人前に出なくなってしまうのです。日常生活に障害が出てしまうことがあるのです。器の大きい人はコンプレックスを堂々と表現します。そもそもコンプレックスだと思っていません。それどころか人と違っているところを自分の個性と捉えています。自分の大切なアイデンティティだと思っています。変わったことがあっても、意外と周りの人は気にしていないことも気づいています。癖も自分の個性と捉えています。服の眉毛も服装のあるものも自分の個性と捉えています。ありのままの自分を受け入れている証拠です。だから、いつも良いことできるし、明るく考えます。個性と思えば自分の受け入れ、自己定感もあるのです。まとめ、コンプレックスを個性と捉え、自分の武器にする。器の大きい人と小さい人の30の違い。その11。器の小さい人はマニュアルが絶対で融通が利かない。器の大きい人はマニュアルに取られず、臨機応変な対応ができる。器の小さい人はマニュアルに忠実です。もちろん、マニュアルに忠実なのはいいのですが、絶対なのです。融通が利きません。とにかく、マニュアルに従って進めようとします。少しでもマニュアルにないことが起これば大変だ。どうしようと問われます。なんとかなりませんか、通れないしも前例がないことなのでと断ります。これはただのマニュアル人間です。一見間違っていないように思えるのですが、決しまった対応しかできません。マニュアルに書かれていないトラブルが起こると、まだ対応できないのです。器の小さい人は想定外に弱いのが特徴です。想定外のことはまだ対応できますが、想定外のことが起こればパニックになり、どうしていいかわかりません。こんなはずじゃなかったというようなおかげで、あたすばらになるのです。器の大きい人ももちろんマニュアルを大切にしています。しかし、マニュアルに忠実でも絶対とは考えていません。マニュアルに対して絶対守るものではなく、うまく最後のものと考えています。マニュアルにないことが起これば、自分の頭で考え、想像力を働かし、その状況に合わせて判断します。柔らかいものを持っているので、融通なしに臨機応変な対応ができるのです。計画でも器の大きい人は臨機応変を大切にしています。基本的に計画通りに進めますが、変更があって当然と考え、捉えることはありません。計画にないことが起これば、うまくならない通りをその場で考えて上手に変更します。想定外が起こればこういうこともあるだろう。さあ、どうすればうまくいくかと考えます。想定外が起こることを最初から想定しています。そして、正しさよりうまくいくかを重視します。あくまで冷静に物事を捉え、状況に応じた最善策を考えるのです。器の大きさは正解を知っているではありません。想定外に動きが出てまいります。学校では正解のある面からですが、社会では正解のない面がたくさんあります。今まで経験したことのない面に遭遇したとき、どれだけうまく対応できるかです。臨機応変な対応ができることに器の大きさが現れるのです。まとめ、マニュアルに加えず臨機応変な対応を行う。器の大きい人と小さい人の30の違い。その12、器の小さい人は言い訳をして責任転嫁する。器の大きい人は言い訳せず責任を取る。ミスや失敗があったとき、器の小さい人がまず口にするのは言い訳です。遅刻したら電車が遅れていたんですと言い訳をします。約束を果たせなければ仕事が忙しかったんですと言い訳をします。仕事でミスをしたら寝不足だったからです。今回はたまたまですと言い訳をします。私のせいじゃありません。約束です。言い訳だけでは終わらず責任転嫁を始めます。電車が遅れたら鉄道会社が悪いと言い、約束を忘れたら無理な約束をさせたらならないと言います。仕事が失敗したらサポート体制に問題があると言います。自分に批判することもなかなか認めようとしません。認めた瞬間責任が発生してしまうからです。器の小さい人は解決策よりイメージを探していて責任から逃れることが考えているのです。器の大きい人は言い訳せず責任を取ります。遅刻しても早めに言いようになった自分が悪いと考え申し訳ございませんと素直に頭を下げます。約束を果たせなかったときや仕事でミスがあったときも余計な言い訳はしません。申し訳ございませんでしたと誠実にならない同じことが起こらないよう再発防止策を立てます。その上できちんと責任を取ります。器の大きい人は強い責任感を持っています。やり直しが必要ならきちんとやり直します。中心になれば返金します。壊したものならきちんと弁償します。きちんと責任を取ることは器の大きさを証明しているのです。まとめ、言い訳せず責任を取る。器の大きい人と小さい人の30の違い。その13、器の小さい人は負けたとき負けを勝利を言う。器の大きい人は素直に負けを認め相手の勝利を与える。器の小さい人は勝利に負けたとき素直に負けを認めません。現実を見ようとせず否定しようとします。素直に負けを認めないことが負けを勝利を言います。タイミングが悪かっただけ。ちょっと体調が悪かっただけ。本調子が悪かっただけ。普段の自分なら負けだった。本調子がいなかっただけ。負けを勝利を言うのは悪いことです。器の小さい人は感情のコントロールができないので負けたときも苦手を見せます。本人はそのことに気づいていません。周りの人は負けたのになぜ素直に認めないのと思っています。素直に負けを認めないために子供っぽさが感じられます。負けを信用されるには器の小ささを物語っているのです。素直に負けを認めないため弱点の克服もできません。成長がないので次もまた負けることになります。負けを信用は負けを達成させるのです。器の大きい人は素直に負けを認め相手の勝利を与えます。私の負けですとはっきり認めます。本当は心の中で悔しい気持ちもあるのですが表には出しません。そしておめでとうと相手の勝利を与えます。こういう人はかっこいいです。これが大人の対応です。大人の対応ができることに器の大きさが現れています。素直に負けを認めたら弱点の克服もできるように成長につながります。そして次は勝利できるのです。素直に負けを認める人で次のステップに進めるのです。まとめ、勝利に負けたときは素直に負けを認め相手の勝利を与える。器の大きい人と小さい人の30の違い。その14、器の小さい人は自分より相手を変えようとする。器の大きい人は相手より自分が変わろうとする。器の小さい人は勝負を動かそうとします。部下や同僚を動かそうとします。家族や友人を動かそうとします。前回すべき、前回しなさいという命令を出します。自分より相手を変えようとするのです。いつも自己中心的で相手のことは考えていません。そのため、しばしば相手から反発されます。偉そうだな、あの人は何様の思い。押し付けないでほしいと判断が前から生まれてしまうのです。器の大きい人は勝負を動かすようなことはしません。人間関係がまずくないときは相手を変えようとするのではなく、自分が変わろうとします。人を変えるのは難しいということをよく知っているからです。たとえ家族でも別々の人間であることを理解しています。性格がなかなか変わらないように人を変えるのも至難のことです。相手を変えることはできなくても自分を変えることが今すぐできます。自分を変えるのは自分次第です。自分の思考や行動を変えることで相手との差別もうまく付き合えるようになるのです。お願いするときはクッションコードを使います。もしできればお時間があればお忙しいところ申し訳ございませんがと彼のためにインタビューお願いします。クッションコードでよろしくお願いされると相手は受け入れやすくなります。人のトラブルも少なく良好な人間関係を保てるのです。まとめ、相手に対してない。器の大きい人と小さい人の30の違い。その15、器の小さい人は許さないと見せしがみ続ける。器の大きい人は自己ということにして許す。器の小さい人は許さない抱き癖です。過去のトラブルに対し強い執着があります。あの人を許さない。仕事を受けた。絶対許さない。死ぬまで一生許さない。未然に皺を寄せ、今のような熱気になり怖い表情を与えます。確かに人から嫌なことをされたときは腹が立ち許せない感情もあります。相手に対してはあの人のせいでこうなったと思いたくなるのです。しかし器の小さい人はとにかく恨み続けるのです。昔のことでも許すことはありません。 これではストレスが流れない。負の感情は自分の虫になります。相手と関係修復ができません。ずっと右手に縛りを負ったままで会社が定着します。周りの人は多いんじゃないか。許してやるよと過ごしますが、器の小さい人は許さないもう一点前です。一生許さないということは一生やり続けるということです。商談のにはエネルギーを抑えます。結局のところ商談で一番苦しいのは自分です。その人のことを思うたびにストレスを感じ、精神的な病気になります。こうしていつまでも苦しみから解放されません。右手に力が入るので島増え、下手になってしまうのです。器の大きい人は自己ということにして許します。本当は許したくない気持ちもあるのですが、ずっと恨み続けたところで自分にとってマイナスなので水に流します。事件でも事故があるように一度も見つかったということにしてすっきりします。許すのは自分がすることです。相手が謝ってこないとしても許すことは可能です。器の大きさは寛大さでもあります。許す行為は寛大だけではできず、器の大きいからこそできる行為です。許せば楽になります。心も体も軽くなるのです。その人の関係も良くなるのです。過去のトラブルがあっても事故ということにすれば自分の苦しみから解放できるのです。まとめ、人から良いことをされてもいつまでも執着するのはやめる。事故ということにして許す。器の大きい人と小さい人の30の違い、その16。器の小さい人は一部だけ見て決めつける。器の大きい人は物事を極大化で判断する。器の小さい人は視野も狭いのが特徴です。そのため一部だけ見て決めつけます。A さんと B さんと揉めていたら A さんの意見だけ聞いて決めつけます。ニュースや新聞でも過激なタイトルを読みしたらそのまま鵜呑みにします。見出しだけで判断し、記事の中身は鵜呑みを読みません。新しいチャレンジも一度失敗しただけで自分には向いてないと判断し、もう二度とやりません。今日見ても読むの状態です。見ているのは一部だけなので全体的に総合的な判断ができません。自分の狭い知識や見識にとらわれてしまい、偏った判断をしてしまうのです。器の大きい人は物事を極大化します。一部を見るだけでは新しく判断できないことを知っています。A さんと B さんが揉めていたら片方の言い分だけ聞いて決めるのではなく、双方の言い分を聞いた上で判断します。ニュースや新聞でも見出しだけで内容を決めせず、きちんと記事の内容をチェックして理解に努めます。一部だけ見てこうだと思ったことでも全体で見ると感じ方が変わることがあるのです。新しいチャレンジも一度失敗で自分に向いてないと判断するのではなく何度かやっています。最初こそ失敗があっても繰り返しやっているうちに意外と自分に向いているかもしれないと感じ方が変わる可能性があります。物事を新しく判断するには全体的に総合的な判断が必要なのです。まとめ、一部だけ見て判断せず物事を極大化される。器の大きい人と小さい人の30の違い、その20だ。器の小さい人は周りに流される。器の大きい人は自分の軸になって出ない。器の小さい人は周りに流されます。周りが A がいいよと言っていれば自分も A にします。その後やっぱり B がいいよと言っていると自分も B に変更します。考えたことから人の意見に左右されます。周りの声が判断基準になっているのです。器の小さい人は再生がなく自分の軸を持っていません。自分の価値観も曖昧です。批判されることを恐れているので自分の好みや考えより相手や周りの空気を優先させます。器の小さい人は行動目標や行動心もありません。ふらふら社内に送っています。日常のルールがないので何かをやったりやらなかったりしています。将来やりたいこともはっきり見えません。その場の雰囲気で何となく決め出しです。結果として生き方が不安定になっています。器の大きい人は自分の軸を持っています。私はこれが好き、これがない。私はこれがやりたい、これがやりたくない。私はこんな意見を持っている。私は周りが何と言おうとこんな生き方をしたい。好き嫌いがはっきりしています。自分の好みがあり、自分の案内を持っていてやりたいことを把握しています。主体性があるため周りに流されません。自分の好みや価値観を大切にし、しっかり貫きます。器の大きい人は行動目標や行動心があり、広がりしています。これを目指している、こういうことを行っている、こういうことはしない、という考えがあり、自分の意識しています。そのため集団の中にいても思いません。自分らしい選択、自分らしい行動を選びます。自分の考えを持っている人は魅力的なのです。まとめ、自分の軸を持つ。器の大きい人と小さい人の30の違い、その18。器の小さい人は成功を証明する。器の大きい人は成功を分かち合う。器の小さい人は成功を証明します。この成功は私のものが、自分の勝利であったことが、私の努力したんだから証明して当然だと思っています。成功によって得た報酬も全て証明しようとするのです。助けてくれた人や、努力してくれた人を無視、感謝のこともありません。成功を証明することで、周りが大きな判断を変え、今度は助けてもらえなくなります。周りが嫌われ、距離を取れ、縛っていきます。確かに成功したのは事実なのでしょう。能力が高く相当の努力も重ねてきたのでしょう。しかし自分勝利が勝ったというのは誤解です。一人で成功することはできません。表向きは自分勝利の成功に見えても彼には多くの人のサポートがあります。例えばスポーツの試合で勝った時は自分の実力を思い出してですが、そうではありません。監督のおかげであり、家族や仲間たちの支えのおかげがあったからこそです。強力に成功した時も自分の実力だと思い出してですが誤解です。仲間たちの支えや協力があったからこそ勝ち取ることができた成功です。それに気づいていたことが器の大きさの違いなのです。器の大きい人は成功を分かち合います。皆さんのおかげですというセリフが出番です。自分の実力というより周りからの支えによって成功できたと思っています。お世辞でも社交辞令でもなく本当にそう思っています。だから成功しても勝利することなく周りの人と分かち合います。そういうことができる人は器の大きい人です。成功によって手に入れた報酬があればみんなと分かち合います。例えばプロジェクトで成功した本人が喜んではありません。サポートしてくれた人のおかげと考え、メンバー全員で打ち上げを行います。そして皆さんのおかげでここまで来られたと貢献者に感謝の言葉を伝え頭を下げます。社内業では感謝の言葉とともに人生の名前を載せるのです。成功を分かち合える人は支えます。自分の力ではない、支えてくれた人のおかげだと言葉にして伝えることが大切です。メンバーは自分の力が認められた、あの人はきちんと感謝できる人だと思い、信頼を寄せるのです。まとめ、成功は勝利するのではなく分かち合う。器の大きい人と小さい人の30の違い、その19。器の小さい人は強い心を持っていると思っている。器の大きい人はもっと強い心を持ちたいと思っている。器の小さい人は強い心を持っていると思っています。実際は心の狭い言動が多いのですが、自分ではそれに気づいていません。うまく感情をコントロールできなくて、よく小さなことに悩みます。人のミスが許せず、声を荒げることも多い。器の小さい人は自分の形を客観していません。言動が改善ならず、周りに迷惑をかけることも増えます。そういう行動を取ること自体、心の狭さが現れるのですが、本人はそれに気づいていません。私は強い心を持っている。今からず、何かみんな私のことを認めてくれないと不満です。心が広いかどうかは自分が判断することではなく、人が判断することです。自分のことを心が広いと勘違いしているので、それ以上努力することなく、心の成長が停滞します。自分のことを心が広い人間だと思っているうちは、まだまだ器が小さいのです。器の大きい人はもっと強い心を持ちたいと思っています。まだまだ荒れることがあれば余裕がなかった。もっと余裕をつけようと反省します。腹を立てることがあれば小さなことで泣かしてしまった。もっと感情のコントロールができるようになろうと考えます。声を荒れてしまうことがあればつい言い過ぎてしまった。きちんと謝ろうと考え言い過ぎてしまったことを謝ります。もっと器を大きくしたいと思っているので、ことに自分の行動を振り返り改善に努めます。器の大きい人は出身と客観視があります。恥ずかしいことをした時、自分は今恥ずかしいことをしたと気づきます。いつも自分を客観視しているので、恥ずかしいことをした時はきちんと気づきます。気づいたら反省もできるのです。器の大きい人はなぜ自分に厳しいのか。それは向上心があるからです。もっと成長したい、もっと人間力をつけたい、もっと大人の対応ができるようになりたいと思っています。そうした姿勢なので、少しずつ日々の行動が改善されていきます。心が成長するにつれ器も大きくなっていくのです。まとめ、今の自分に満足せず、まだまだ強い心を目指していく。器の大きい人と小さい人の30の違い、その30。器の小さい人は自分の幸せだけ考える。器の大きい人は他人の幸せも考える。器の小さい人は自分の幸せだけを考えます。自分だけ楽しめばいい、自分だけ得すればいい、自分だけ幸せになればいいと思っています。人のために何かするという発想の行動もありません。困っている人がいても協力しようとしません。私は関係ないと思って通じます。社員に入っても社内に協力します。自分の幸せにつながることが積極的になりますが、他人の幸せは無関心です。器の大きい人は自分の幸せはもちろん他人の幸せも考えます。一緒に楽しもう、一緒に成長しよう、一緒に成功しようと思っています。仕事では自分の利益だけで行動しません。自分だけプラスでなくみんなのプラスにつながることを考えます。例えば自分が仕事で得た知識やノウハウはチームで共有してみんなに活用してもらいます。友人と旅行に行くときも自分だけ楽しめるデータはありません。相手も楽しめるものは何か、お互いに楽しめるものは何かと考え、旅行の行き先やペースを決めます。旅行は一緒に楽しめるからこそお互いに悩むので良い思い出もできるんです。お祈りをするときも自分の幸せだけでなく人の幸せもあります。前向きさんが向き合うようにと大切な人に思いを伝えます。器の大きい人は人の幸せは自分の幸せという考えがあります。相手の笑顔を見たい、何の努力です。器の大きい人には人の精神があるのです。まとめ、他人の幸せも考える。思い通りにいかないとき、ムッとするのではなく、笑いとばす。その2、感情より理性を優先させる。その3、ムッとしたことこそ笑顔を見せる。その4、自分の意見に固執するのではなく、他人の意見を受け入れる。その5、成功している人がいれば素直に実力を認め、尊敬し、学ぶ。その6、難しいことや初めてのことがあっても失敗の経験と思ってチャレンジする。その7、トラブルはチャンスに変える。その8、自分の の価値観を尊重する。その10、目先のことに振り回されず長期的な視点で考える。その11、他人の失敗は許して改善されます。その12、他人に優しく自分に厳しくなる。その13、小さな発言は深く気にせず受け流す。その14、等身大の自分を見せる。その15、年齢に関係なく全ての人から学ぶ姿勢を持つ。その16、愚痴や文句を言う人ならば改善策を考え実行に移す。その17、変化を受け入れ変化することを楽しむ。その18、不満の気持ちは持たない。感謝の気持ちを持つ。その19、積極的に良いところを見せ素直に求める。その20、コンプレックスを個性と捉え自分の武器にする。その21、間際にとらわれず臨機応変な対応を心がける。その22、言い訳せず責任を取る。その23、勝負に負けた時は素直な手を求め相手の勝利を与える。その24、相手に期待しすぎない。その25、人からひどいことをされてもいつまでも執着するのはやめる。自己ということにして許す。その26、一部だけ見て判断せず物事を人と捉える。その17、自分の軸を持つ。その18、成功は人に示すのではなく分かち合う。その19、今の自分に満足せずまだまだひどいことを目指していく。その30、他人の幸せも考える。